じゃあ続いて記録伝道師から隣人ファーストと題して説教いただきます。
最近生きておりますと、まるまるファーストという言葉をよく耳にすることが多くなったなと思うようになりました。一番最初に聞いたのはアメリカファーストでしょうか。その次は都民ファースト、最近で言えば日本人ファースト、あらゆるファーストというものが登場します。まさに先日の選挙におきましても、この日本人ファースト、まあ、その言葉が大きな注目を集めたわけでありまして、日本人の利益を第一に考える、このメッセージは多くの人にとって魅力的に響いたことなのでしょう。自分たちが大切にされるんだ、自分たちが守られるんだ、そんな安心感をも覚えるような言葉なのかもしれません。しかし私たちは今日ここで少し立ち止まる必要を感じるわけであります。果たしてこの〇〇ファーストという考え方は、聖書が語る生き方、そのようなものと同じ方向を向いているのかということです。イエス・キリストの生涯を思い起こす。主イエスはユダヤ人ファースト、そのように旗を掲げて歩かれていたでしょうか。多くの人に支持され、その時の政治運動の指導者のように扱われたでしょうか。主イエスはそうなさらなかった。主イエスはユダヤ人だけ、あるいは特定の民族だけが救われる、自分たちの民族だけが第一である、そのようなことは決しておっしゃらなかったのであります。むしろ主はその当時蔑まされていたサマリアの女に声をかけ、異邦人であるローマ人の百人隊長を褒め、罪人と呼ばれて迫害された人と共に時間を過ごし、その病を癒されたのであります。つまりイエスが歩まれた道とは、ユダヤ人ファーストではなく隣人ファーストでありました。自分に近しいもの、同じ民族や同じ立場に立つもの、そういう人たちだけを大切にするのではなく、目の前にいる隣人を、しかも弱さを抱えている隣人を大切にする、それがイエスの生き方であり、私たちへの呼びかけなのであります。この〇〇ファーストという時代が肯定される、そんな時にあって、聖書は隣人ファーストという全く異なる生き方を私たちに示されるのであります。ここからパウロはコリント教会に宛てた一致の勧めという本日の聖書箇所を共に分かち合いたいと思うのであります。コリントという町は当時のローマ帝国の中でも特別に繁栄していた都市国家であったと言われています。二つの港を持ちまして、東西の交易が盛んに行われて、世界中の人たちがそこに集う行き会、商人、職人、芸術者、哲学者、奴隷、あらゆる階層の人々がそこで暮らしていたわけであります。しかし同時にそこでは互いに競い合う姿もあるわけであります。知識や雄弁さ、そんなもの、人を測る物差しでありました。財産やその与えられている地位、それも人を測る物差しでありました。そこで価値を持っていたのは、どのような人間で、どこの所属で、どのような成果を出してきたか、そのようなことが当時のコリント教会の周り、コリントの中で起きていたというのであります。この姿というのは2000年以上の時を経った現在の日本の社会とも 重なるものだと思うのであります。大都市に生きる私たちの環境は非常にコリントと似ているわけであります。観光都市として多くの方々が世界中からここ京都に集まる。経済も文化も活発である。その一方では競争が激しく、成果や肩書きやそういったもので人を評価する。大学、企業、その地域のどこに住んでいるか、どこに属しているか、何を成し遂げたのか、そのようなことが重視され、人々の間には見えない優劣の差が決まっていく。そのような社会の状況の空気の中は、当時のコリントの教会の中へともたらされるのであります。コリントの教会はまさにその影響を受けた典型でありました。彼らは社会での習慣を信仰共同体である教会の中に持ち込むのであります。私はパウロの派閥だ、私はアポロの派閥だ、私はケファの派閥だ。ことごとに教会の中にリーダーを立て、自分の属するグループを誇りとし、自分たちの信仰が正しいということを証明しようとしていたというのです。この危険性はコリントが現在の日本社会と似て同じように、コリントの教会が抱えた課題というのは、現代を生きる私たちのこの日本の教会、京都の教会、この世耕教会の中での課題とも言えるわけであります。そんな中、パウロは一致を進めるわけであります。コリント教会の分裂に対してパウロはどのように応答したのか。冒頭で3つ鋭い問いを投げかけるわけであります。キリストは分けられてしまったのか。パウロ自身があなた方のためにキリストに十字架につけられたのか。あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのか。この問いに誰もはいというふうに答えることはできないのであります。十字架にかけられたのはパウロでない、ペトロでもない、ただお一人イエス・キリストなのであります。私たちが洗礼を授かったのも、その教会の牧師の名ではなく、イエス・キリストの名によって私たちは洗礼を授かるのです。もし人々が誰から洗礼を受けたか、そのことを誇るようになってしまったら、それはまさにイエス・キリストが示されたあの十字架での一致、それを全く無意味なものにしてしまうわけであります。当時のコリントの社会では、どれだけ雄弁に喋れるか、哲学的な知識、知恵、それがあるか、それが非常に教会の中での尊敬を集める基準でありました。ですから人々は誰の弟子か、誰の学閥に存在しているのか、そんなことを自分の誇りとして他者との優劣を競い合う、そんな状況だったというのです。ですから信仰の世界においても、誰についているのか、誰の教えを、誰の信仰を正しいと思うのか、それが分裂の基準になってしまったというのであります。今日も私たちの社会は、雄弁さ、知識、学歴、肩書き、資格、実績、そんなものが人を測る物差しとなります。そうした基準が人を評価し、知らず知らずのうちに誰と一緒にいるか、そんなことが誇りとする文化が根を下ろしていく。けれどもパウロはそうした基準を退けて、言葉の知恵によらないで福音を告げ知らせる、そのことが大事なのだというのであります。人間の評価や権威に頼るのではなく、ただキリストの十字架によってこそ救われる、その福音こそ力であり、私たちがそれを宣教することが大事なのだというのであります。十字架とは、神ご自身が自分ファーストを捨てて隣人ファーストというふうになられた出来事であります。神は一人をイエスを 惜しまずにこの世にお与えになって、私たちの罪と弱さを背負われ、救いの道を開いてくださった。だからパウロは言うのです。教会の一致もまた、誰がとか、どんな信仰だとか、自分の望みだとか、そういったものを優先するんではなく、ただただ一心に主の十字架に根差してほしいのだというのであります。しかし現実の私たちの歩みの中では、自分の望みを第一にする心、そういったことがしばしば一致を壊していくのであります。自分の思い通りの礼拝にならない、自分の思い通りの教会総会にならない、自分が慣れてきた礼拝の形式じゃなければ受け入れられない、小さなことから大きなことまでさまざまな問題が起こってくるわけであります。自分の望みを優先させてしまう、その望みを叶えられるものと共に歩む、そのことで作られた自分の属する場所、そういったものを誇る、この自分ファーストがキリストにある一致というものを妨げてしまうというのです。しかし十字架の下で、主の十字架の下でその目線を上に上げるとき、私たちは自分ファーストでなくてはなくて、隣人ファーストであることへと導かれていくのであります。主イエスはご自身の栄光や都合を優先するのではなくて、目の前の人の救いのためにその命を捨てられた、その十字架の愛に根ざすとき、私たちの一致もまた回復していくのだというのです。だからこそパウロはコリントの人々に向かって、主イエスキリストの名によって一致を求めなさい、そのように進めたのであります。それは皆が皆同じ考えだけでは考えでなければならないという一律の命令ではなくて、主の十字架のもとに共に立って互いに大切にするという一致への招きであります。自分で作った垣根を越え、また自分自身の望みを超えて、キリストの愛によって生かされる一致であります。現代に生きる私たちにとっても、この進めというのは切実な問題だと思うのであります。多様で豊かな都会の文化、これはまさに祝福である。その一方で比較競争が常に行われ、自分本位な生き方が正当化されていく、その中で私たちは自分の思いや立場を優先したくなる誘惑にさらされていくのであります。けれども主が示されたのは、隣人ファースト、その道であるということをしっかりと心に刻みたいと思うのです。私たちが互いを大切にし支え合うとき、それこそそこに教会があるのだと思うのであります。先日日本キリスト教団の聖教師試験を受けてまいりました。細かく分けると10科目、事前の論文、当日の筆記試験受けるわけであります。1日は筆記試験がありまして、まあ中1日空いて2日目に面接諮問、まあ口頭諮問と呼ばれるものがありました。その口頭諮問では、まあ教師検定委員会の方たちが8人から9人ぐらいこう並ばれて、私が真ん中に座ってですね、後ろさん何々のレポート合格です、何々のレポート合格です、順にこう10個の言葉を、これで課題をね、こう言っていただいて、それに対して合否判定をされていく。合格です、合格です、合格です、合格です、合格です、合格です、合格です、合格です、不合格です、不合格です、不合格です。3つ不合格の判定をいただきまして、残念ながら私は不合格でありました。 目の前が真っ白になりました。まず浮かんだのは皆さんの顔。新井先生には多くの仕事を代わって担っていただきました。松田先生には説教を何度も代わっていただきました。皆さんにも断るごとにお祈りをしていただきました。ああ、なんと恥ずかしいことか。説教が控えてるんです、今日。どんな顔でここに立てばいいのか。最初にその恥ずかしい気持ちを心に抱いた後は、次に現れた感情は悔しさと混乱でありました。いや、もっといい勉強の方法があったんだろうか。もっとたくさん勉強する時間が僕に与えられたんだろうか。いや、そもそもこんだけ勉強してダメだったということは、もう自分には向いてないんじゃないか。もう二度と試験を受けても受からないんじゃないだろうか。そういう気持ちが押し寄せました。そしてその次に、私の心に最後に残った感情というんでしょうか、それは怒りでありました。いや、そもそもこの試験制度は何なんだ。信仰を重んじるって言ってたじゃないか。知識じゃないって今日の聖書箇所でも書いてるじゃないか。一体何を僕はされてる、何の苦しみなんだ。牧師になるかどうかというのは神と私の関係であって人に裁かれるものではない。まあ、だんだんそんな気持ちになってくるわけであります。腹渡が煮えくり返るような激しい怒りに帰りの電車の中では変わっていました。そしてその帰り道、その怒りがふつふつと湧き出てくるので、私の父に電話をしてその怒りをぶつけてみたわけであります。なかなか父が電話出てくれなくてですね、何度もかけてようやく出ていただきましたが、すると父からこんな話を聞きました。榎本英二先生の話でした。榎本先生が若い頃牧師を志すというふうに決められて、同志社大学の神学部を受験する、教会の皆さんに祈って送り出され、その結果は不合格だったという。しかしその知らせを受けた榎本英二先生が明かしされたその内容は、神様ありがとうというものだったと聞いています。私はそれを聞いたときに、ああ、私は到底できないと思いました。なぜなら父に電話をかけていたのは怒りだったからです。不合格になったときにそれをありがとうと言える信仰など私にはなかった。しかしそれが私の落ちた理由なのかもしれないと思いながらも、その一方で同時にものすごく慰めを与えられるわけであります。人間的な失敗や恥のそのただ中にイエス・キリストに信頼することのできる道があるという、そのことを思い起こされるわけであります。コリントの教会が誰につくのか、誰が正しいのか、そう争ったのは人間の弱さの表れであります。私自身が不合格となったことで怒りに支配され、敵を作り自分を守ろうとしたその心の働き、それは人間の弱さであります。私たちは隣人ファーストで生きたいと願いながらも、すぐに自分ファーストに変わっているのであります。そこに引き戻されるのであります。しかしそこで終わらないのが福音なのだというのです。私たちの隣人ファーストになれない弱さ、そのただ中にイエス・キリストが伴ってくださる。主はご自身の十字架によってご自身の命に変えて私たちに示してくださった。私たちが隣人を優先できないこと、そんなことがある時もキリストは私たちの隣人となり共にいてくださるのです。どうして私は隣人ファーストに、隣人ファーストになって生きていけないのだろうか、そう涙を流すときに、主イエスは大丈夫だ、私はあなたと共にいる、 そう語ってくださいます。失敗し弱さを晒し恥ずかしさにうなだられる時、十字架にかかられた主が大丈夫、私もお前の横に立っていたと言ってくださるのであります。だから私たちは自分の力のみで隣人ファーストを目指すのではなく、キリストにより頼み、主が共にいてくださるから隣人愛へと導かれることを学びたいと思うのです。戦争の足音が再び大きくなってきています。暴力や武力行使が是認される時代になりつつあります。日本人ファーストが当然のように支持される時代になってきています。しかしどうかその時代の中にあって、この石膏教会に集う私たちが自分の弱さや自分を正しさを誇るのではなく、ただ十字架を仰ぎ見、隣人ファーストへと導かれる、そんな歩みができる群れとなりますようにお祈りをしたいと思います。祈ります。恵みと憐れみに富田を主よ、今朝このようにあなたの身元に集まってあなたを賛美できるこの機会を感謝いたします。パウロが説いたこのキリストの一致、教会の中は時代や時において様々な困難を持ち、多くの議論がこの教会の中にもたらされます。しかしどうか主よ忘れないでください。それは私たちがこの教会を汚したいわけではありません。それぞれの社会から持ち込まれたそれぞれの課題や傷や弱さの表れであります。しかしどうかその弱い私たちに伴っていてください。そしてその弱さを抱え自分のために生きてしまおうとする私たちの心を変えてくださり、一人の隣の人にあなたが差し出した御手と同じく私たちが手を差し伸べ、共に手を取り合い歩む社会を作っていくことが、教会を作っていくことができますように、どうぞ導いていてください。この祈り、主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。